瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションをお送りします。さて、まもなく7月になりますね。7月になると暑さも本番を迎えます。熱中症の危険性が高まる時期に入ってきます。最近は気温が上昇するとテレビやラジオでも熱中症という言葉をよく耳にするようになりました。皆さん、熱中症対策はできていますか？今日は熱中症について瀬戸市消防本部総務課黒木智美さんにお話を伺います。黒木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、改めてです。熱中症というのはどんな病気なんでしょうか？
熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。屋外だけでなく室内でも何もしない時でも発症し、救急搬送されたり、場合によっては亡くなるケースもあります。
本当にね、命を奪われてしまう可能性もある、大変気をつけなければいけないという病気、熱中症なんですが、どんな時になりやすいんですか？
暑さに体が慣れていない、体調が良くない、寝不足であるなどの個人のその日の体調と高温多湿などの環境条件とが組み合わさることで、熱中症の発生確率が高まります。前日に比べ急に気温が上がったとき、日中の最高気温が30度以上の真夏日、夜中の気温が25度以上の熱帯夜は要注意です。また屋外で活動しているときだけでなく、就寝中など室内で熱中症を発症し救急搬送され、不幸にも亡くなられたりする事例も報告されています。
本当にね、屋外だけ気をつければみたいなイメージ、昔はお持ちの方多かったと思うんですが、いろんなタイミングで気をつけなければいけない熱中症ということですね。さあ、ではですね、そんな熱中症、救急車による搬送状況を教えてください。
総務省消防庁の統計によりますと、昨年の夏5月から9月に全国で7万1029名の方が熱中症で救急搬送され、そのうち80名の方が亡くなられています。愛知県の熱中症による救急搬送人員は4305名で、全国にで4番目に多くなっています。
うわ、たくさんの方が搬送されてるんですね。全国で7万1000人を超えている。で、愛知県でだと救急搬送は4305名、全国で4番目に多い。これは本当に注意しなければいけません。さあ、それではその中でも瀬戸市の状況はいかがでしょう？
瀬戸市では昨年の5月から9月の間に81名の方が熱中症で救急搬送され、幸い死者は発生していません。今年は全国的に熱中症が例年より多い状況となっています。瀬戸市においても、調査開始の5月1日から6月22日時点で13名の方が救急搬送されています。
あ、これはここまでで結構多いんじゃないですか、13名ってことは。
そうですね、例年に比べて多い状況となっています。
いや、もう本当にじゃあね、警戒を続けなければいけないということのようなんですが、どうでしょうか、今年はマスクの着用も緩和されていますが、今年というのは今後どのようになりそうですか？
そうですね、昨年までは新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐためにマスクを着用していましたが、現在は個人の判断に委ねられています。高齢者や基礎疾患がある方、医療機関受診時などマスク着用が効果的な場面が示されていますが、マスクを着用する場合は特に注意が必要です。マスクを着用することで体内に熱がこもりやすくなります。またマスク内の湿度が上がり、喉の渇きを感じづらくなるため、脱水症状に気づかず熱中症のリスクが高まります。マスクを着用する際は特に注意が必要です。
なるほど、マスクを着用するとき特に意識的な水分補給必要になりそうですね。さあ、熱中症にならないための予防策、詳しく教えてください。
熱中症の予防には水分補給と暑さを避けることが大切です。具体的には、1、室内でも外出時でも喉の渇きを感じなくてもこまめに水分、塩分、経口補水液などを補給すること。2、部屋の温度を確認し、室温が28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使うこと。3、 体の蓄熱を避けるため、通気性の良い、吸湿性、速乾性のある衣服を着用すること。4、外出時には日傘や帽子の着用し、日陰を選んでこまめに休憩をとる。また、天気の良い日は日中の外出をできるだけ避けること。5、マスクを着用している場合、周囲の人との距離を十分に取れる場所で、一時的にマスクを外して休憩するようにすることなどで熱中症を予防することができます。
わかりました。熱中症予防、水分補給、そして暑さを避けるポイントをぜひ覚えておきましょう。さて、熱中症なんですが、主な症状はどんなものがあるんでしょうか。
めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分が悪いなど、その後頭痛、吐き気、倦怠感、虚脱感、いつもと様子が違うような症状が出てきます。重症になると返事がおかしい、意識消失、痙攣、体が熱いなど様々な症状が現れます。
いろんな症状が出そうで怖いですね。熱中症になってしまった場合、応急手当の方法はありますか。
はい。1、エアコンが効いている室内や風通しの良い日陰など涼しい場所へ避難させる。2、衣服を緩め体を冷やしてください。特に首の周り、脇の下、足の付け根などを冷やしてください。3、水分、塩分、経口補水液などを補給してください。経口補水液とは、体内で失われた水分や塩分などの電解質を速やかに補給できるよう成分を調整した飲料で、水分、電解質の補給に適しています。水に食塩とブドウ糖を溶かしたものですが、製薬メーカーから市販されるものもあります。
はい、こうしたものも備蓄しておくと良さそうですね。では体調不良だなという時、救急車を要請する目安はありますか。
はい。1、呼びかけに対して反応がおかしい。2、まっすぐに歩けない。3、脱力感が強く動くことができない。4、全身の痙攣がある。5、自分で水を飲むことができない、などの症状がありますが、いつもと様子が違うと感じた場合は、ためらわずに救急車を要請してください。一刻も早く応急手当を行い、集中治療室のある総合病院や救命救急センターで治療する必要があります。
わかりました。その他にも注意する点はありますか？
暑さの感じ方は人によって異なります。その日の体調や暑さに対する慣れなどが影響します。体調の変化に注意が必要です。熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。また半数以上は自宅で発生しています。高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下していて、暑さに対する体の調整機能も低下しているので注意が必要です。子どもの場合は体温の調節機能がまだ十分に発達していないので気を配る必要があります。喉の渇きを感じていなくても、こまめに水分を補給しましょう。暑さを感じていなくても、室温や外気温を測定し、扇風機やエアコンを使って温度を調節するよう心がけましょう。また節電を意識するあまり、熱中症予防を忘れないようご注意ください。天気予報や熱中症警戒アラート等で事前に確認し、熱中症について正しい知識を身につけ、体調の変化に気をつけましょう。
はい、ありがとうございます。さあ、改めて熱中症というのは本当に気をつけておかないと命をも奪いかねない怖い病気なんだということがよくわかりました。まだね、この時期は暑さに体が慣れていませんから、特にね、熱中症まだならないだろうというね、油断もあるかもしれません。ここから気温差もあります。どんどんどんどん暑い時期続いていきますので、改めて熱中症にならないよう皆さん十分に警戒を続けてください。今日は瀬戸市消防本部総務課、黒木智美さんにお伺いしました。黒木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。